49章ですね、49章です、イザヤ書の。そうですね、2章だけをやっていきます。午前中もお話ししましたように、キリストの預言の深い部分に入っていきますので、ぜひ、このじっくりと、取り組みたいという思いもありまして、本当はね、3章進もうと思ったんですが、そうすると80分、90分簡単に過ぎると思いますので、ちょっと短くして、それだけ聞いても多分残らないと思うんですね、情報が多くなっちゃってね。ですから2章だけにとどめますですね。で、このイザヤ書はね、前半と後半に分かれます。この1章から39章と40章から48章に、48章じゃなくて、66章にこの分けることができますけれども、だからといって全く別々の話ではなくて、もちろん主の救いというところでつながっていますが、でその後半のこの慰めよ慰めよというところから始まる、この40章から66章までの間でも、この悪者には平安がないという言葉がこの区切りとなったですね。この40章から48章、49章から57章ですね、そして58章から最後までというふうに見ていくことができるわけなんです。で、私たち今まではどのようにこの40章から48章までを見たかといいますと、今バビロンの捕囚の中にいる民に対して、間もなくペルシャ人のクロスが彼らを解放すると、クロスがメシア、後に来るメシアと同じようにして、この縄目にいるもの、この捕囚、この囚われているものを解放すると。でバビロンが世ですね、これは世を表しています。それを倒して、そして解放するという、その出来事を中心に話したわけなんです。新しいことを私は行うと、この神様は何度も言われました。そしてもう一つは、そして神様はどういう方として現れたかといったら、天と地を作られた方なんだと。で彼らが生きているのはこの偶像なんですよね。偶像に囲まれているバビロンの町でありました。でそうではなくて、私は天と地を作ったんだよ。だとっても私たちにね、適応できる箇所ですよね。私たちも偶像に囲まれています。偶像といっても必ずしも仏像や神社とかそういうことに限らないでですね、そういう価値観というか、その神以外のものに、誠の神以外のものに何でも頼れてしまう、そういう依存できるような、そういう社会の中に生きている中で、私が神であると神様がおっしゃっている、私たちに対するチャレンジです。そしてですね、罪をあがなう者としても方としても出てきました。私はあなたの罪を霧のように、この霞のように拭い取ったと。すごいじゃないですか。だから主に立ち返れってこう言ってるんですね。許されたということを前提にして、私のところに来なさいと、こう心をきつ窮屈にしてではなくて、本当に主のところに来なさいということをこの問いかけていました。でこのように救いのご計画があります。で今度49章からは、その計画をどのように実現していくのか、神がその手段について書いてあるんです。でそこでキーワードが、もうすでに40章以降にも出てきたんですけども、主のしもべというキーワードです。ヤーウェ、この太字の主ですね、のしもべを通してですね、神様がこの縄目からの解放、罪からの解放、を行ってくださるという内容になっていきます。でも私たちはもう新約聖書を知ってますから、もちろん福音書のイエス様のミニストリー、宣教の働きですね、それにもう深く関わっていく内容になっていくんですね。では1節から3節までお読みします。島々よ、私に聞け、遠い国々の民よ、耳を傾けよ。主は生まれる前から私を召し、私の体内にいる時から、母の体内にいる時から私の名を呼ばれた。主は私の口を鋭い剣のようにし、御手の陰に私を隠し、 私を研ぎ澄ました矢として矢筒の中に私を隠した。そして私に仰せられた。あなたは私のしもべイスラエル、私はあなたのうちに私の栄光を表す。まず呼びかけが、島々よ私に聞け、遠い国々の民よ耳を傾けよって言っています。で、このすでにもこの言葉は41章にも出てきて、このクロス王が、遠くの島々にまでこの攻めていく中において、あなた方も関わりがあるんだよ、私が神なんだということを神様が言われるときにですね、島々よ私の前で静まれ、諸国の民よ新しい力を得よと、このように言ってるわけです。神はイスラエルの神だけではなくて、この地の果て果てにまで及ぶところの全世界の神なんだということをイザヤ書は教えています。だからもう本当にこれも日本列島に住んでいる私たちはその通りであります。極東と言われてますね。極、わかります？ Far East という英語だと、もう果ての果ての東、そこに住んでいる、島に住んでいる私たちをも漏らすことなく、しばしばあの予言でね、聖書予言で日本は出てこないんですかとかってこう聞かれるんですよ。でアメリカに行くとアメリカ人がどこにアメリカって出てくるかなとかって言うんですけども、でそこでいろいろね、この神道のなんだかなんだか関係とかなんだかって話が出てくるんですが、違います。ここにちゃんと出ています。果て果て、遠い国々、島々、もう考えられるぐらいの、もうその考えられる限り、いやそれ以上の、果ての果てにおいても今神様は声をかけてくださっていて、それは注目しなさいというのは何かって言ったら、生まれる前から私を召し、母の胎の内にいる時から私の名を呼ばれたと。ここからキリストの予言なんです、始まります。まあ、ここからというか、実は42章にも出てきましたけれども、ここで書かれているのは、イエス様が生まれる前から名をもって召されたというところに入っていくんですね。ガブリエルにマリアのところに、ガブリエルがマリアのところに来て、イエス様、あなたこの今身ごもっている方はイエスと名付けなさいと。そして、こう言ってますね、その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになりますと。生まれる時からこの使命を与えていたということを今ここで話しているわけなんです。で、今この読んでいる箇所、この3節で私のしもべと出ていますけれども、午前中もお話ししましたが、いや主のしもべの歌と呼ばれます。ヤーウェのしもべ、太字の主ですね、のしもべで、これがまず初めに出てきたのが42章でした。覚えてますか？ちょっと開いてみましょうか。42章の1節から4節ですけれども、見よ私の支える、見てください、私のしもべ、私の心の喜ぶ、私が選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け。ここ読むとなんとなくバプテスマの時のイエス様を思い出しますよね。実にその通りです。私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす。また国々ですね、イスラエルだけではなくて国々に公義。彼は叫ばず声を上げず、巷にその声を聞かせない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠によって公義をもたらすと。だから国々に影響力を、この公義をもたらすときに力によってではなくて、本当にこの、傷んだものをですね、この、折ること、この痛めつける、それ以上痛めつけることなくですね、こう立て上げる形で、このイエス様が、世界中にご自分の義を広められたという予言が今ここにあるわけです。で、これ4節に島々もその教えを待ち望むとあります。どうですか？また日本も含まれます、教えを。今皆さんがここで御言葉を読んでいること自体がもう待ち望んでいる状態ですよですね。で、このように予言が成就したわけなんです。そしてこの今読んだところの49章の方は、 この公義とか誠って書いてましたけど、教えとも書いてましたけど、具体的にメシアがキリストが口の言葉を持ってその公義を伝えていくという内容になっているわけなんです。で、ここで興味深いのは3節で、あなたは私のしもべイスラエルって言ってるんですね。あれ？イスラエルじゃないですかこれは、ってなると思うんです。そのイエス様とかキリストではなくてイスラエルではないですかって思うかもしれません、これ読むと。けれどもですね、読み進めると、この例えば5節だと、イスラエルをご自分のもとに集めるために、私が母の体内にいるとき、私をご自分のしもべとして作られた、私は主に尊ばれ、私の髪は主の力となられたと。で、6節も、ただあなたが私のしもべとなってヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルにとどめられている者たちを。だからイスラエルと違うんですよ。イスラエル本人じゃないんだけども、なんでここでイスラエルっていうふうに呼ばれてるのかって話になるわけなんです。イスラエル本人ではないのに、あなたは私のしもべイスラエルって神様呼んでるんです。で、これ何かと言いますと、イエス様が、神様、キリストがイスラエルを代表するというか、イスラエルと一つになって、そのイスラエルと共に歩んでくださって、イスラエルの理想って言ったらいいかな、その姿としてこの地上に来てくださったという意味です。ちょっと難しいかもしれません。イエス様がお生まれになった時に、ベツレヘムで生まれましたよね。そして2歳以下の子供を、このヘロデ王が虐殺しましたが、その前に御使いによってそのことが知らされて、ヨセフがエジプトに逃げましたですね。一家がエジプトに逃げました。で、そこでマタイが引用してるんですね。ホセア書の11章の1節を引用して、そのことが成就するためであったと書いてあります。で、そのホセア書を見ると、11章の1節を読むと、イスラエルが幼い頃、私は彼を愛し、私の子をエジプトから呼び出したって書いてあるんです。これが成就だって言うんです。イスラエルがまだ民族としては、まだこの赤ちゃんのような状態だった時、奴隷状態だったでしょ、たくさん増えてたけども、その時に神様が彼を愛してエジプトから呼び出したって言ってるんです。イエス様が幼い時にエジプトに行って、エジプトから出てきてイスラエルに戻るということを神様がさせたのは、イスラエルの通ったその苦難の歴史、イスラエルが通った救いの歴史の中にキリストが入ってきてくださって、私はお前のメシアなんだよということを知らせるために、そこを一緒に行ってってくださったんです。こういう方なんです、メシアは。わかりますか？私はあなたの、なんて言ったかな、もちろん私たちはキリストのものだけども、キリストは私たちのものにもなってくださったんです。私たちのストーリーの中に入ってきてくださる、私たちの歴史の中に入ってきてくださる、私たちの歩んできたところそのものになってくださって、そこから私たちを引っ張って共に歩んでくださって、そして、この約束の地っていうかな、その約束のものを手に入れることができるようにしてくださる、一体になってくださったっていうことなんです。ちょっと難しかったですか？わかりました、ね、そういう意味で、イエス様を見れば、本当にイスラエルという存在がどういう存在であるべきなのかを見ることが、できるわけなんですね。で、今ここで、この主は私の口を鋭い剣のようにしたと、口を剣、言葉を剣と例えております。剣、怖いね。事実、シメオンという預言者が、この敬虔な人がエルサレムにいて、幼子のイエス様をですね、マリアが連れてきた時に、マリアとヨセフが連れてきた時に、彼は予言をしたんですね。こういうふうに言いましたね。ですね、ルカの 2章の34節と35節に、ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、 また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためですと。人々の心の思いが現れる言葉が、これが剣の言葉だと言っていて、そして文字通り今度は反対する者たちに対しては人々を滅ぼすところの言葉になるということが、この黙示録の19章の15節にこの方の口からは諸国の民を打つために鋭い剣が出ていたと書いてあるわけなんです。どうでしょう、私たちにも神イエス様の言葉って心を明らかにするじゃないですか。そして、それを受け入れなければ今度は滅ぼされてしまうわけなんですね、その同じ剣によって。ところがですね、イエス様が来られた時にはですね、見てください、影に私を隠したって言うんです。神様の御手の影に、で矢って言っても矢はあってね、矢筒の中に隠したって言うんですね。これは何かって言ったら、へりくだった姿で身をまとられたっていうことなんです。そして剣で、もしこの剣をそのまま使ったら、このなんていうのかな、うまく説明できないですね。全員死んじゃうっていうか、ヨハネがね、このサマリア人が全然イエス様を受け入れないから、天から火でも降らせて殺しましょうかってね、言った時にイエス様戒められたんだよね。人の子が来たのは裁くためではなくて、滅ぼすためではなくて救うために来たんだよとイエス様言われた。そういうこの、隠すというか、その配慮するというか、そしてこう御言葉を語っていかれたんですよ。だからなんか隠されてるような感じがするなっていう感じもするわけです。特に例えを語られた時にイエス様は、ただ例えを語られただけで他に説明をしなかった、弟子たちだけに意味を語られたんです。ですね。なぜかというと理解力に合わせているわけなんですね。でこのようにイエス様が、この矢筒の中にいるような存在としてご自分のことを語ってくださっている。この働きがあるからこそ、今の私たちの生活、こんな小さなもの、こんな小さな生活の中でも、イエス様は私たちを立て上げる言葉を持っていてくださっている。小さな声をですね、このイエス様は私たちに与えてくださっているんですね。それをいつも聞きながら歩んでっているわけなんです。なんか時々思いません？イエス様、神様の子だったらなんかね、どでかい拡声器で空から「俺がイエスだ、神だ、信じなさい」って言ってもおかしくないはずじゃないですか。それしないんですよね。しないんです。矢筒の中の隠された矢のようにして、私たちこの普通の生活を歩んでいて、その弱さにも全部付き合ってくださって、語ってくださるようにしておられるわけです。でもこれにはコストが伴います。4節見てください。しかし私は言った、私は無駄な骨折りをしていたずらに虚しく私の力を使い果たした。それでも私の正しい訴えは主と共にあり、私の報酬は私の神と共にある。イエス様はさっきみたいにね、こう強権的に、この何て言うのかな、無理やりという形でもはっきり分かる形で語ることもおできになったんですけれども、あえてそれを行われなかったがゆえに、逆に無駄骨になるような、骨折り、無駄な骨折りになるようなこともたくさん経験されたわけなんです。午前中もお話しました、コラジンとカペナームとベツサイダに対して災いを宣告されましたけれども、数多くその費やされた時間、費やされたその語られた言葉、技、これが無駄に変えるかのようなご経験をされたんです。当時は弟子が多くついてきたところが、カペナウムのところでこう書いてますけど、ヨハネの6章の60節で、これはひどい言葉だ、そんなことが誰が聞いていられようかと、イエス様の言葉に対してひどい言葉だと言って大勢の人が去っていった時もあるんです。でこのようにして何か報われないという思いがしていたときに、しかし 私の正しい訴えは主と共にある、私の報酬は私の神と共にあると、その報いを神に求めた。人からは報われなかったけども神に報いを求めたわけなんです。これもどうですか、私たちが見習っていけることですよね。この主の中に生きていくときに、主の言葉を語っていくときに報われないですよ、多くが。しかし主が報いてくださいます。ヘブルの6章の10節では、神は正しい方であってあなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに使え、また今も使えて神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのですと。では次5節いきます。今主は仰せられる、主はヤコブをご自分のもとに帰らせ、イスラエルをご自分のもとに集めるために、私が母の胎内にいるとき、私をご自分のしもべとして作られた。私は主に尊ばれ、私の神は私の力となられた。主は仰せられる、ただあなたが私のしもべとなってヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせるだけではない。私はあなたを諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとなる。無駄のように見えたそのような働きも、そんなことはありません。やはり応答するこのイスラエルの者たちがいたわけなんです。イエス様は主税人のザーカイの悔い改めを喜ばれて、人の子は失われた人を探すために、探して救うために来たのですと、このように見はありました。そしてイエス様は神から力が与えられるということを感じてたんですね。そして主が地上に戻ってこられるときには、ここに書いてあるように、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせると、それをイエス様もご経験されます、再臨の時ですね。でここで重要なのは、イスラエル人だけではないと言われています。国々に向かってなんですね。やはりまた国々です、異邦人です。その時に、あ、私もだって思ってください。に対しても光となるためにイエス様が来られたんです。で聖書を読めば、イエス様ご自身もユダヤ人だけではなくて、シドンにまで行かれて、そこで悪霊、娘が悪霊に疲れているのを追い出してあげたり、デカポリスの地方にも行かれました。イエス様もそのことは働けましたけども、使徒たちが特にですね、コルネリオ百人隊長、ローマ人の百人隊長のコルネリオをはじめとし、異邦人に福音を伝えるパオロも神が選ばれて、そして地の果てまでの救いを計画していたわけなんです。ですから、なんて言ったらいいかな、無駄にならないということですね。主にある働きは無駄にならない、無駄になっているように見える、それがね、性質ですね。愚かな宣教というふうに聖書に書いてます。第一コリントに、無駄になっているように見えるんです。でも無駄になってないんです、ですね。ちょうどマリアがイエス様が死なれる前に高価な香油を捧げましたね、イエス様に。そしたら、なんだ無駄にしてるって他の弟子たちが言いましたけれども、これがね、イエス様がご自身がなされていたことだし、私たちもイエス様についていってること、多くのものが無駄になっているように見えるけれども、正しいことを行っている、そして実を結ばせているんだよということです。で次に、私は囚われ人には出よと言い、闇の中に、ごめんなさい、飛ばしたかな、飛ばしますよね、思いっきり、7節ですね。イスラエルをあがなうその聖なる方、主は人に蔑まれている者、民に忌み嫌われている者、支配者たちの奴隷に向かってこう仰せられる。王たちは見て立ち上がり、首長たちもひれ伏す。主が真実であり、イスラエルの聖なる方があなたを選んだからです。ここ、あなたって書いてますね。これはイエス様ご自身のことです。キリストのことです。人に蔑まれているもの、イエス様どうですか、人に蔑まれましたか、蔑まれてなかったですか、どっちですか。蔑まれてましたよね。 民に忌み嫌われましたか？忌み嫌われましたよね。支配者たちの奴隷になりましたか？なりましたね。あの十字架というのはまさにローマの主権に屈服する姿です。奴隷状態です。ヘロデからもそうなったし、またはローマ総督からもそういうふうにされました。に向かってあなたは、王たちがあなたの前にひれ伏すよと神様はおっしゃったんです。なりましたね。すべての舌、すべての舌、あ、間違えた、すべての膝がかがめて、すべての舌がイエスが主であると告白するときが来るんです。それはイエス様を神が引き上げてくださった、その十字架の死にまでも忠実であられた、真実、あの忠実に従われたイエス様を神がよみがえらせてくださって、そして神の右の座にまでつかしてくださって、そして戻ってこられるわけですね。だから8節です。主はこうおせられる、恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。私はあなたを見守り、あなたを契約の民とし、国を起こし、荒れ果てた譲りの地を継がせよう。この言葉、なんか聞き覚えある方多いんじゃないでしょうか。恵みの時に答えて、救いの日に助けた。パウロが引用しているからです。第二コリントの6章の2節で、私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日ですと。イエス様がよみがえられて、天に上げられて、また戻ってくるというこのことが救いと恵みになっていて、パウロはこのイザヤの予言が今この時に実現しているんだということを彼は知っていたからなんです。イエス様がよみがえられたんだよと。だから今救いの時なんだよ、今恵みの時なんだよ。このように苦難を受けたしもべが今は高いところにいるんだよなんですね。だから私たちもその続きなんですね。続きの中に生きているんです。だから今が恵みなんで、今が救いの時なんですね。でこの指針を携えて、メッセージを携えて私たちは生きているし、私たち自身も今が恵みであって、今が救いの日なんだというところに生きているんだということを知る必要があるわけですね。そしてイエス様を神が見守って、民の契約とすると、後で私たちはそれに預かります。新しい契約を弟子たちに弟子たちを通して明らかにされました。新しい契約なんですか？私の血ですよね。私の血が新しい契約の印だと。そしてエレミア書に実はこれ予言されているんですけれども、あなた方の罪を一切許して忘れると、私があなた方の神になって、あなた方は私の民になるよと、このような契約になってくださる。で、国を起こす、これはイスラエルの国を起こすということです。荒れ果てた譲りの地を継がせようと。で、この最後の部分、国を起こして荒れ果てた譲りの地を継がせようというところは、ちょっと私たちのこの関わりがちょっと離れていきます。なぜかというと、イスラエルに対する神様の約束なんですね。今まだバビロンのところにいる彼らに対して、この国を起こして継がせようという言葉、とっても励ましになりました。大きな希望になりました。それだけではなくて、今度は最終的にイエス様が戻ってこられた時に、イスラエルのところに国が建てられて、そして譲りの地が与えられるという約束になっています。もうイスラエルの国ができたじゃないですか。今も多くの人たちが戻ってきたじゃないですか。その通りなんです。その通りなんです。まあ、前触れって言っていいでしょうかですね。まあ、本当はもっと詳しい話をすると、エゼキエル書のね、36章以降に、この彼らがイエス様を信じる前から、戻ってこられる前から、このイスラエルの国に、神様がユダヤ人を集めさせてくださるという予言が書かれていますけれども、そして私は囚われ人には出よと言い、闇の中にいる者には姿を現せという。彼らは道すがら羊を飼い、裸の丘の至るところが彼らの牧場となる。彼らは飢えず乾かず、 熱も太陽も彼らを打たない。彼らを憐れむ者が彼らを導き、水の湧くところに連れて行くからだ。素晴らしいですね。でこれ将来起こることなんですけれども、でもイエス様は最初におられた時にも成就していました。悪霊に囚われていた人たちが悪霊を追い出されたですね。だからいわゆる物理的な囚われ、捕囚の民ではなくて、この悪霊に囚われていた人たちがこのイエス様の時代にはね、解放されていきました。で物理的には将来そういうふうになりますし、で帰還する時にはこの地が荒れ果てたままで残っている土地に戻るのではなくて、主が必ずそこで養うことができるような、そういう草木を神様が回復してくださるという約束になっています。私は私の山々をすべて道とし、私のお家を高くする。見よ、あるものは遠くから来る、またあるものは北から西から、またあるものはシニムの地から来る。はい、イザヤ書には王子という言葉が何度も出てきます。ハイウェイですね。ハイウェイというと分かりやすいですね。英語でハイ、高い道なんですよ。今でこそ、まあ、今もねちょっと高くなるじゃないですか。こう道を作ろうと思ったらコンクリート使って、アスファルト使ってますから。でも当時はなおさらのことですね、この地ならししないと、もう到底馬車も何も通れないような石だらけのこうガタボコなわけですね。だからその、彼らが戻ってくる時の、また彼らが神様を礼拝するための、この道というのはスムーズになっているということは、これはもう救い、福音そのものなわけなんです、ね、今でこそね、イスラエル行くって言ったら飛行機に乗って、まあ、楽なんですけれども、それでもね、どうでしょうか。日本からイスラエルに行くって、もういろんなこの険しいなんか凸凹の道をね歩かされられるような思いがするじゃないですか。同じように天のエルサレムも同じですよ。天のエルサレムも私たちが歩んでいこうとするときに、ちょうど天の歴帝という小説にあるようにですね、いろんなところを通る。でも神は今ここで高くするよ。山々、今度は山々っていうのはこの高くなって歩けないじゃないですか。このでそこを道とする、つまりまっすぐにする、その山のところも切り崩して歩くことができるようにすると言ってるわけですね。で遠くから来ると言ってます。遠くから、北から西から。イスラエルにとっての北っていうのはロシアの方でしょう。西っていうのはヨーロッパの方でしょう。そしてシニムというのが、これが意見が分かれるんですね。今のヘブライ語、今のイスラエルで使われている、日常に使われているヘブライ語では、このシニムは中国のことです。けれども、他の人たちはこれはエジプトの南にあった地方ではないかと言われます。いずれにしても南か、ずっと南か、ずっと東かのどっちかになるわけです。遠いところからっていうことです。要は四方からですね。でこれが、この神様が行ってくださると言っているわけなんです。天を喜び歌え、地を楽しめ、山々よ喜びの歌声を上げよ。主がご自分の民を慰め、その悩める者を憐れまれるからだ。ご自分の民がこうやって慰められるときに、天地が喜ぶんだよね。でこれ44章の23節にも出てきたんですね。ちょっと開いてみてください。44章の23節。22節に、私はあなたの背きの罪を雲のように、あなたの罪を霞のように拭い去った。私に帰れ、私はあなたをあがなったからだと。そしたら23節で、天よ喜び歌え、主がこれを成し遂げられたから。地のどん底よ喜び叫べ、山々よ喜びの歌声を上げよ。林とそのすべての木も、主がヤコブをあがない、イスラエルのうちにその栄光を表されるからだとですね。罪の許しがイスラエルの民に与えられた時に、天も地も喜び踊るんだっていうふうに、まあ、これ擬人化っていうんだよね。この人ではないのに生きているものかのように表現してるんです。なんでか分かりますか。神のご自分の民をがこのように祝福され回復したら、それは被造物も後に解放される、回復する、 あがなわれるということを意味しているからです。アダムが罪を犯した時のことを思い出してください。アダムが罪を犯して失われたものとなったら、土地が呪われたものとなりました。この被造物の代表格である神の形に作られたものがどうなるかによって被造物全体の運命も決まってるわけなんです。今度逆にアダムの第二のアダムであるイエス様ご自身が、キリストご自身によってキリストにつく者たちがこの神の形に回復されると、今度は被造物が回復されるということになるんです。イエス様が戻られた時にですね、この今の環境が回復されますけれども、でも今皆さんがこうやってイエス様を信じて受け入れて救いに預かったというのは、実は環境問題対策にも関わってるっていう、なんか言い方分かりやすく言うとね、この世界が新しくされて、この回復してエデンの園と同じ時のような、そういうこの被造物自然界も喜んでるんだっていうことなんですですね。間もなくこの私たちも解放されるんだっていう、ね、まあ、生きてるわけじゃないんだけど、山とかさ、そういう木とかね、その喋ってるわけでもないし、脳みそが僕たちみたいにあるわけじゃないんだけども、そういう神様のご計画、救いのご計画があるから、ここで喜んでるんですね。すごくないですか。あんまりなんか聞いたことないからそうなんですかという感じでもし疑ってるんだったら、僕ローマの8章ね、見てください。神学的にね、これは私8章の言葉を思いながら話したんですね。8章の19節から23節あたりまでに書いてます。19節読むと、被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に尽くしているのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって、望みがあるからです。被造物全体も滅びの束縛から自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられますと、ここの話をしていました。14節見てください。このような素晴らしい話を聞いてるんですが、やっぱり落ち込んでしまっているシオンの町があるんですね。しかしシオンは言った、主は私を見捨てた、主は私を忘れたと。女が自分の血の身子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。40章から48章の中で一区切りが終わったって言いましたよね。そこではヤコブ、イスラエルよと、その落ち込んでいるヤコブとイスラエルに対して、お前はもう新しいことが起こるんだから主に帰りなさいっていう励ましを与えましたが、今度はですね、49章以降はシオン、エルサレムに対して、その落ち込んでるっていうか、もうこう本当に打ちひしがれているこの町ですね、エルサレムの町。シオンとエルサレム、この同義語って考えていいですね。シオンの山が、要害がダビデの町なんですけども、そこからエルサレムが始まりましたので、ちょうど日本で言ったら日本ヤマトって言ってるみたいですね。ヤマト民族のヤマトね、そんな感じで使われてるわけですが、町を生きたものとしてこう語ってるんですよ。生きたもののように。でこれがこのメシアの贖い、このメシアの働きとともに、このエルサレムが回復するということが、この49章以降に書いてあります。で今見たように、忘れられたってこう打ちひしがれてるんですね。見捨てたって、具体的にはエルサレムが異邦人によって踏み荒らされたということです。本来ならばイスラエルの子孫によって本当に満ちて、そしてそこに多くの異邦人も集まってくるという、そういうことを神様は意図しておられたところが廃墟となってしまったという、その痛みを見捨てたってこう気持ちになってるわけですね。で私たち、先週までイスラエル、またヨルダンに行ってまして、イスラエルのこの遺跡をたくさん見ることができました。でもね、その遺跡を見るときに私もすごく興奮するんですね。当時の姿を垣間見ることができますから、 本当に、で、あ、ここをイエス様が歩いておられたんだって、本当にね、歩いたね、2000年前のそのままがね、あるんですよ。石を上がった時に、はあ、イエス様が歩かれたところだ。で、実際にあの宇宙飛行士の何か名前忘れましたけれども、月面に着陸した時よりもっとすごいことだって言ってね、天と地を作られた方がお歩きになったところだって、まあ、彼は後に伝道者になったんですね、その宇宙飛行士は。で、そういうところはあるんですけれども、でも実際はですね、誰も住んでない廃墟の町なんですよ、簡単に言うと簡単に言うと否定的に言うと、ネガティブに言うとね。例えばカペナウム、そうでしょ、ああ、ペテロが住んでいた家があるとかって思って喜んでみるけども、廃墟の町なんですよ、単純な。でね、エルサレムを思い出してください。エルサレム、旧市街です。旧市街も実は廃墟の町のはずなんです。どうでした、人がわんさか住んでいますよね。わんさか。あそこは遺跡なんですよ、全部が。遺跡で石が積み上がっているだけのところをだったんですよ。ですね。そこに人々がもう入りきれなくて、旧市街じゃなくて今度新市街も作って、エルサレムのところにわんさかわんさか、しかもかつてのユダヤ人たちが2000年近く経た後に戻ってきた人たちで埋め尽くされているわけです。これが、これから神様がエルサレムシオンに対してお語りになろうとしていることなんですね。私には子供がいない、つまり廃墟となって、本当だったらこのイスラエルの子孫でいっぱいになってなければいけないところが誰一人いなくなってしまったと、このように感じているわけなんです。私たちの霊的な生活でも同じです。主が私を忘れてしまったんじゃないかという感情を抱きます。約束されている祝福が見えない、裏腹のことが起こっていると感じる時があります。しかし女が自分の血の身ごを忘れようかと、お母様ガタ、お子さんをお持ちのお母様ガタ、忘れられますか、自分の赤ん坊を。思い出してください。もう大きくなったから、息子さん娘さんが忘れられないでしょ。でも今事件でたまにありますよね、遺棄事件って。でもそういうことがあったとしても、私はあなたを忘れないっておっしゃっています。そしてどれだけ確かかというと、16節で、見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ、あなたの城壁はいつも私の前にある。手のひらに刻んだって言ってんです。手のひらにあるんじゃないんです、刻んだんですね。こう気づけてね、ずっと残ってるっていうことってあるじゃないですか、一生の傷みたいに。ほらね、治るのもあるけれども、このずっと治ってないっていうのもありますよね。そういう意味、そういう感じでイエス様、この神様がおっしゃってます。今もう手の中にあるよってイエスも言われました。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。でもう一つね、あなたの城壁はいつも私の前にあるって、これもね、なかなか私たちわからないです。城壁っていうのがどういう存在なのかが。城壁は必ず町を作ると当時の人たちは作っていました。なぜならば外敵がいるからです。また獣がいるからです。城壁がなかったら絶対に生きていけないんですよ。で、自分の生死を決めるものなんですけど、これを言い換えると、今に分かりやすく言い換えると、自分の命を守るその境界線に主がいつもいてくださるというふうに言い換えることができます。自分の城壁、これを取られたら自分はもはやなくなってしまうという城壁、その城壁はいつも主の前に置かれている。主が守っておられるということです。そして17節見てください。あなたの子供たちは急いで来る。あなたはあなたを滅ぼし、あなたを廃墟とした者はあなたのところから出ていく。目を上げて辺りを見回せ。彼らは皆集まってあなたのところに来る。私は生きている。主の見告げ。あなたは必ず彼らを皆飾り物として身につけ、花嫁のように彼らを、帯に結ぶと。 わかりました。この廃墟となっているところに今どっとイスラエルの子孫が集まってきているわけなんです。ありがとう。で、必ずあなたの廃墟と荒れ跡を滅びた地は、荒れ跡と滅びた地は今に人が住むには狭すぎるようになり、あなたを滅ぼした者たちは遠くへ離れ去る。あなたが子を失って後に生まれた子らが再びあなたの耳にいよう。この場所は私には狭すぎる。私が住めるように場所を空けてもらいたいと。その時あなたは心の中で言おう。誰が私にこの者たちを産んでくれたのだろう。私は子に死なれた馬爪、亡命のさすらい者であったのに、誰がこの者たちを育てたのだろう。見よ、私はただ一人残されていたのに、この者たちはどこから来たのだろう。わかりますね。ずっと後になっているので、もう自分の娘息子だから子孫であるかどうかもわからないぐらい、ずっと後世の子孫たちが全く新しい人たちがどっとやってきて、おい、ちょっと待ってよっていう感じで、こう人がどんどん集まってきて、そしていっぱいになっちゃって、もうこの城壁の中には狭すぎるからどうするんですかというふうに、まあ、言ってるぐらい集まってきて、一体誰なんでしょうと、このように言ってるわけです。で、次読むと、これがさっきも出てきましたが、こう世界中からこのユダヤ人が集まってきて、そして住むようになるという話なんですね。すごいですね。これ神様の、なんて言ったらいいかな、回復あがないかな、私たちがどんなに何もなくなったとしても神様がこれだけ行ってくださるし、そして今目で見える形でその前兆みたいな出来事を私たちはイスラエルに行けば目撃することができます。イスラエルのそのエルサレムの町はやはり文字通りこのような形で廃墟となっていた日がずっとあったわけなんです。そして19世紀の初頭あたりから人々がもうエルサレムに住んでって、そしてもう住みきれないということで城壁外のところに、西側ですけれども、そこにユダヤ人たちが土地を、家を建て始めまして、そして今は官庁であるとか国会議事堂であるとか大統領府であるとかは、大統領っていうか官邸か、間違った、首相の方ですね、とかそういう重要なものは全部西エルサレム、つまり新市街の方にあります。もう入りきれないんです。考えられますか。いや、ちょっと あんまり感動してくださいよ感動してくださいよ。その通りになってるんですよ。神様の言葉が、神様の約束がその通りになってるんです。そしてもちろんこの完成はイエス様の再臨を待ちますけれども、そして神である主はこうおっしゃられる。見よ、私は国々に向かって手を挙げ、私の旗を国々に向か民に向かって挙げる。彼らはあなたの息子たちを懐に抱いてき、あなたの娘たちは肩に追われてくる。王たちはあなたの世話をする者となり、王妃たちはあなたの乳母となる。彼らは顔を地につけて、あなたを伏しをがみ、あなたの足の塵をなめる。あなたは私が主であることを知る。私を待ち望む者は恥を見ることがない。この最後ですね、私を待ち望む者は恥を見ることがない。皆さんこうなってください。恥っていうのはこのがっかりするとか失望するとか騙されるとか、何かね、こういうものこれをね、なんだかこのなんだ、保険に入ったらこれだけになりますよとか、何だかって後でなんか詐欺ってあるじゃん。これ恥っていうんですよ。この聖書の定義だとね、失望する、落胆する。見ることがないよ、主を待ち望む者は。で、どのような話かというと、今のこの内容というのは、この国々から国々に散っているユダヤ人が指導者、その国々の指導者の全面的なバックアップで戻ってきて、バックアップでエルサレムに戻ってくることができて、でかつその王たちもそこにイスラエルの神がおられるということでひれ伏していくという内容になっているんですね。で、これもユダヤ人の歴史の中にあります。当時 大英帝国といって火の沈まるところがないと言ってみますね。沈むところがないって分かります？大英帝国は世界中にその自分の支配権があるから、英国女王の支配権があるからね、どこ行ってもどこかは火が昇ってるんですよ、という意味ですね。世界に影響を及ぼした国が、そこで外務大臣であったバルフォアという人を通してバルフォア宣言というのが出て、そしてユダヤ人にパレスチナを民族共同とすると宣言したわけなんです。それで彼らは、それからも少しずつは移住はしていましたけれども、一気に移住を始めたんですよ。そしてこの前、日本に今住んでいる、このイスラエル人の人とですね、1月にね、このお話をしました。時間を取りました。日本に住んでる。で、彼はね、不思議に言ったんですよ。こんな小さな国なのに、なんで世界の注目が集まってるのかなって。本当にちっちゃいんですよ。四国ぐらいしかないの。四国よりちょっと大きいぐらい。で、イスラエル人の方が不思議があるんですね。なもう構わなくていいのに、こんなちっちゃな国ね、日本はもっともっと大きくて優れているのにっていう気持ちなんですよ。ところが世界のもう国の人たちがね、その上の人たちがこう一生懸命話してるんですよね。アメリカもそうでしょ。アメリカなんかイスラエルをどうするかっていうことによって、もう大議論になって、大統領選の中の大きなトピックの一つになってるわけなんですね。で、それは今このイエス様が戻ってくる前兆なんですね。彼らは顔を地につけて伏し拝んで、あなたの足の塵をなめると。イエス様が戻ってくるのは、このエルサレムに戻ってこられるから、エルサレムから支配されるから、今そのようなことが起こっているわけなんです。では24節、奪われたものを有志から取り戻せようか、罪のない虜たちを助け出せようか。まことに主はこうおせられる、有志の虜は取り戻され、横暴なものに奪われたものも奪い返される。私の争うものと私は争い、 あなたの争うものと私は争い、あなたの子らをこの私が救う。私はあなたを虐げる者に彼ら自身の肉を食わらせる、食わらわせる、くらわくら彼らは甘いブドウ酒に酔うように自分自身の血に酔う。すべてのものが私が主、あなたの救い主、あなたの贖い主、ヤコブの強きものであることを知ると。イスラエルから奪っていたものが主によって取り除かれて、争うものは主が争ってくださる。つまり簡単に言うと、ここではエルサレムを守るよと言っておられる。攻めてくる軍隊を実際にイエス様再臨されるときには、一気にご自分の口を持って倒され滅ぼされます。で、この信仰を私たちは持っている必要がある。私たちの霊的な財産を奪い取ろうとしている敵が徘徊しています。第一ペテロに書いてあります。獅子のようにと食い尽くそうとしている。しかし私たちがこのエルサレムと同じように、キリストにあって神に愛されてます、選ばれてます、義と認められています。ところがその部分を猛攻撃してくるんです。信仰を働かせて、真理の帯を締めて、信仰による神の義の胸当てをつけていくということですね。神様の約束が書いてますね。ローマの8章の31節から34節では、これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取りなししてくださるのです。戦いにいます。これを軽く見ないでください。皆さんが神に捨てられたとか、神に罪定めに合ってるとか、お前はダメだとか、いろんな言葉を、お前は意味がない、生きててとか、いろんな言葉を言ってきます。 だからいやもうそんなだったら私自分で自分の好きな勝手なことやっていくわというように仕向けていこうとします。いや違います。愛されてます。義と認められてます。選ばれたんです。イエス様が右の座で取りなしをしてくださっているわけなんです。でこのように慰めをイエス様は神様与えられましたが、50章に入るとその予言を聞いていてもまだ受け入れられない者たちがいたという背景があります。慰めを、神の慰め受けたいと思うじゃないですか。普通慰められるんだから、ね、ところがいらないよっていう固くなさがあるんですね。どのように受け入れないのかっていうと、第一に自分が何をしているか分かってないということです。自分が罪を犯しているということを知らない。罪を認めない人は神の愛を知り得ません。なぁ、と神の愛は神の義と聖とともに流れてくるからです。で第二に、神の主権と力を認められない。神様は私たちの思いを超えたところでことを行ってくださいます。必ず全てのことを益として働かせてくださいます。でこのことを信じられない人は慰めを受けることはできません。でその内容がこの一節以降にあります。具体的にあるので、説明していきます。主はこうおせられる。あなた方の母親の離婚状はどこにあるのか。私が彼女を追い出したというのなら、あるいはその主権債権者は誰なのか。私があなた方を売ったというのなら、見よ、あなた方は自分の咎のために売られ、あなた方の背きの罪のためにあなた方の母親は追い出されたのだ。ここで言ってるのは自分のしていることが分かっていない人のことです。イスラエルの先祖のことをあなた方の母親と今主はここで言われています。でイスラエルに対して、イスラエルがね、主が離婚状を出したと、主が私たちを見捨てたんだと、そのように言っているけれども、どこにあるんですか離婚状はと神様が答えているわけです。神様はイスラエルを見捨てたという記録はないんですよ。だったら見せてごらんって、記録があるなら見せてごらんって。で債権もそうですね。債権者の方も罪の負債を神がイスラエルに請求したことあるでしょうか。むしろ神様の方がそれを背負っていく、帳消しにしていくということはされていても、彼らに請求してそのままね、で極利に入れるようなことはしてない。問題は何かと、自分の咎のために売られ、背きの罪のために追い出されたって言うんですね。神様の方はいつまでもご自分のところに置きたいと願っているのに、イスラエルが神に反抗して罪を犯して神から離れた。離れたのは彼らの方なんですよ。神じゃないんですよ。自分は神が離れたって言ってるんだけど、そうじゃなくて自分が神から離れたんです、罪によって。それが放蕩息子の顔を見ればすぐ簡単に分かります。放蕩息子はどうですか。父親が彼を引き離したんですか。違いますよね。自分が出てたんです。父親は待ってたんです。で私たちは色んなことを通して主は語ってくださっているということを知る必要があります。でそれは多くの場合清めのためです。でこの表面的に主がいる主がいないという判断を下すのではなくて、その主はおられるんですよ。でそのことを通して主が何かを語ってくださっている、その御声を聞き取っていく必要があるわけなんですね。で2節をご覧ください。なぜ私が来た時誰もおらず、私が呼んだのに誰も答えなかったのか。私の手が短くてあがらうことはできないのか。私には救い出す力がないというのか。見よ、私は叱って海を干上がらせ、多くの川を荒野とする。その魚は水がなくて臭くなり、乾きのために死に絶える。私は天を闇で覆い、荒布をその覆いとする。でこれが神の主権とその力を信じてない現れです。 自分たちがバビロンの捕囚になっているときに、ああ神様は無力なんだ、こういう私たちを救うことがおできにならなかったんだと思っていたんですね。ところがそうじゃないでしょって、そのバビロンを用いたのはこの私であると、この裁きを行ったのはこの私であると、私は何もできないんじゃなくて、できないんじゃないよと、やってるよもう、今のこの状態が私の力の表れなんだよということを今おっしゃってる。これがあの何ですか、その、ね、あの海を干上がらせとか何だかって言ってますけれども、この海を干上がらせてるのも神なんだよと、でこういうことなんです。でバビロンについてエレミア書の中ではネブカデネザルのことを私のしもべと言ってます。でクロス王についても私のしもべと神様は言われましたけれども、同じように裁きの器としてこのネブカデネザルが用いられたんですね。ですから私たちが、なんで主はこういうことをしないんですか、あるいはできないんですかって言った時に、実はもう神様はその状況を作っておられるわけです。その状況を作っているのは神なんです。でそこで何かを神は語っておられます。それを認めることによって初めて神様が何語っているかが聞こえてきます。でその時に自分の心が砕かれて、先ほどから神様が慰めたいと願われているように、神様の豊かな慰めを受けることができるんですね。で4節を見てください。神である主は私に弟子の舌を与え、疲れた者を言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を開かせて、私が弟子のように聞くようにされる。神である主は私の耳を開かれた。私は逆らわず、後ろに退きもせず、打つ者に私の背中を任せ、髭を抜く者に私の頬を任せ、侮辱されても唾をかけられても私の顔を隠さなかったと。このようにして、かたくなになっている者たちに対してもなおも、イエス様は矢筒に隠した矢のように御言葉を語り続けておられたわけです。この固くなる民にもなおのこと使えられていた。でその時にイエス様は学ぶ者のように、この弟子のように父なる神から力を受けておられたということですね。これは午前の礼拝でお話ししたところです。そしてですね、次の箇所7節以降の箇所なんですが、福音書の中ではなかなか見ることのできない、ほとんど明かされていることのできないイエス様の、この十字架に向かわれる、この屈辱を受けている、侮辱を受けている時のイエス様の思いが書いてあるんですね。ですか？しかし神である主は私を助ける、それゆえ私は侮辱されなかった。それゆえ私は顔を火打ち石のようにし、恥を見てはならないと知った。私を義とする方が近くにおられる。誰が私と争うのか。さあ、裁きの座に共に立とう。どんな者が私を訴えるのか。私のところに出てこい。見よ、神である主が私を助ける。誰が私を罪に定めるのか。見よ、彼らを皆、衣のように滅び、死が彼らを食い尽くすと。だから侮辱を受けているんですが、イエス様は、それをそのまま受け止めないで、父なる神の御心を今自分が行っているんだというところで尊厳を保っていたんですね。恥を見てはならないと知ったとイエス様はここで言われています。そしてイエス様は、この義とする方は近くにおられる、父なる神がおられて、私をこの方が義とされると、よみがえりによって神様はそれをはっきりとさせてくださいましたが、だからイエス様はすごくこの強気ですよね。裁きの座に共に立とうと、誰が私のことを訴えられるのかと、誰が罪を定められるのか、むしろ彼らの反対している彼らの方が滅んでしまうことになるだろうというふうにイエス様がおっしゃったとか思っておられるわけなんですね。でここでね、十字架の道を思い出していくと、この他のこの苦しみにあっている、その他に十字架刑にあっている人も当時たくさんいましたし、またはいろんなこの苦しみとか、そのいろんなこの仕打ちを受けている人たちのとですね、 イエス様ご自身の十字架への道、またはその殉教とか、そのなんか迫害を受けているクリスチャンとのね、この比較をしてみましょう。何が違うか。イエス様の十字架の道は勝利に満ちてました。単なるこの十字架刑で屈辱を受けていただけではなくて、映画、いろんな映画ありますけども、イエス様の映画、ジーザスの映画もあるし、パッションの映画もあるしね、すべての映画に貫かれてますけれども、イエス様すごい果敢でしょ、勇敢ですよね、ブレがないですよね。この気落ちしてるっていう感じじゃない、苦しみを受けておられます。究極の苦しみを受けておられますが、むしろそのイエス様の方がしっかりとしておられて、周りの方がうろたえている感じです。だってカヤパ邸で有罪の判決を彼らが下した時って、これ歴史的に見るとですね、このユダヤ人が誰かを、ね、罪に定める時っていうのはね、これこれしてはいけない、あれこれしてはいけないって、例えばちゃんと、夜にね裁判をしてはならないとかね、あとは誰かが無罪だって言ったらもうそれは有罪とは言うことはできないとか、そのいろんな掟があったんです。全部破ってんですよ、ことごとく。自分たちがそうしない限りイエス様を有罪にすることはできなかったんです。それはパウロってピラトも見てください。ピラトもローマの方でやばいことやったんですよ。有罪じゃなくて無罪なんですよ、イエス様は。にもかかわらず十字架刑に処したという、やってはならないことを彼はやってしまったんですよね。ぐらい彼らの方が追い込まれていきました。イエス様はあれだけの仕打ちを受けているにもかかわらず勝利しておられたんです。これが、ここに書かれていることです。苦しみを受けていても、本当の苦しみを受ける者たちは相手なんだよって。でクリスチャンの迫害もそうですね、殉教する時もそうです。どちらが負けたのか、迫害している者が負けました。負けています。では次行きましょう。しかし、あ、ごめんなさい、どこだ、あなた方のうちですよね、10節、あなた方のうちに誰が主を恐れ、そのしもべの声に聞き従うのか。暗闇の中を歩き、光を持たない者は主の皆に信頼し、自分の神により頼め。見よ、あなた方は皆火を灯し、燃え差しを身に帯びている。あなた方は自分たちの火の明かりを持ち、火をつけた燃え差しを持って歩くがよい。このことは私の手によってあなた方に起こり、あなた方は苦しみのうちに伏し倒れると。主のしもべですねに聞き従わない者は暗闇の中にいると。だから主は神を信じなさいと今ここで強く勧めておられるわけです。そして裁かれる時には、暗闇、この自分の持っている火によって滅んでっちゃうんですね。ここ大事ですね。いいですか。自分がこれ光があるよって言ってるわけですよ。私が光だよって言っても、いやいやいやいや、あなたは受け入れませんって、ね、私光持ってますからってこういうわけですよ。言い張るわけですね。そしてその光が自分の懐の中に入って自分を燃やしちゃうっていう内容なんです、ここに。つまり何言いたいかっていうと、あなたは慰め、罪の許しが必要だよって、罪の許されてるんで私がそれを負ったんだよって言ってるにもかかわらず、私いりませんと言ったら、その拒んだことによって彼らは火によって燃やされるっていうことなんですね。だから何かこれ地獄というとね、なんか無実な私なのに、もこんな、ね、まだ一度も福音を聞いたことがない人たちがこの地獄の火の中に投げ入れられて、恐ろしい神様だよってこれ、ね、なんかそうじゃなくて、神様は私のところに行きなさいって言ってるのに、私はいりませんって言って、その物差しで地獄の中でその自分の火、自分がその地獄に自ら追い込んでいくんだという内容なんですね、ここもね、ということです。だからパウロは言いました。今が救いの日、今が恵みの時ですよ。神の和解を受け入れなさいということであります。では続けて、聖書に入ります。